はい、どうもどうも。あれ？あれ？
聞こえてますよ。
ああ、よかった。僕しかいない世界に放り込まれたのかと思ったんですけど。ちょっとお久しぶりです。ヒカルさん喋んないの？
ああ、
は
お久しぶりです。
い、ちょっともうぎこちないから喋るわ。2ヶ月ぶりぐらいの収録なんですけど、こう2ヶ月ぶりの収録に急に、どんぐりの夏目さんが来ていらっしゃってます。
おはもに、どうも、なつめぐです。どんぐり FM やってます。よろしくお願いします。
お願いします。ということで、夏目さんがなんかこう、話したいことがあるっていうので、乗り込んできたので、ちょっと、全てを委ねていこうかなと思って
は
ま
い。
す。お願いします。
お二人にお知らせというかですね、お悩み相談があるんですけど、僕、メルカリ入りました。すごい、寝てたヒカルさんが 20センチ前に来た。そう。
ほう。
というね、今回、まだどこにも行ってない、ここが最初の
え？ マジで？
メルカリ入りました。
え？
なの
いやいやいやいや。
で、先輩方にですね、ちょっと、右も左もわからないので教えてもらおうかと思ってこの場があります。
どのメルカリですか？
どのメルカリ、六本木ヒルズにあるメルカリですね。
六本木ヒルズにあるメルカリか。
値下げ交渉など治安の悪さで有名なメルカリですか？
そうなんです。なので、良かった点や、ちょっとここがダメだったとかを教えていただければ。
泥棒市場じゃないですか。
待って、僕らが何か教える前に、そもそも、あれなんです、会社員できるんでしたっけ、今から。
いや、マジでそれで僕、
うん。
ねえ、知人に話したら言われたのがまず全員それでしたね。
ですよね。
もう何年やってないんだろう、会社員。
何年ぶりの会社員ですか？
いや、ちょっと。
サラリーマンで合ってます？
はい、
役員とか社長とかじゃないですよね。
多分。と会社員ですね。
個人、
で、いつぶりだろう、もう。10年とは言わないですけど。
最後、リクルートの話を聞いたとき、
そうですね。そんぐらいだと思います。だから、2015年とか6年とか、なんかそんぐらいかな。15、15年？い
いや、
やー、
突
そう
然
なんで
何
す。
かと思ったら、まあ、それは話に来ま
そう
すな。
そう。そう、話したいんですよ。これをね、話せる人がなかなかいなくてですね。
そんな、今更何し、話に来るんだろうと思って、何やねんと思ったけど、俺はガテンがいったな。
ヒカルさんが20センチ前に来たな。
これは面白い。
ちょっと、わかっ
どこ
た。
で聞きますか？
さ、ヒカルさん、初め3つ質問して、その後僕3つ質問するわ。
どう
僕
ぞ
です
どうぞ。
か？何聞いてもいいんですか？
何聞いてもいいよ。いいよいいよ、もう。来たんだ
そう
から。
ですね。ねえ、
じゃあ
話に
ちょ
来
った と
んだ
入社時の年収を。
から。いや、まあ、それはね、会社員としてはでももう、マックスなんじゃないかな、もう、なんか。会社員としては、もう、素晴らしいと思います、年収は。
そういうところありますよね。メシャの、なんていうんですか、給与交渉力というか、非常に高いですよね。
っていうか、マチルダも知らないってこと？今、マチルダ聞いてるけど。
いや、今回僕はここに来るってことで、マ
な
チ
る
ル
ほ
ダ
ど。
さんには言いました。そしたらもう、すぐにって言って。
あ、こ
ああ、
れ
そ
は
ういうことか。
出させてやろうと。
そういうことか。
そうそう。
いや、
なな るほ
ん
ど、
で
なる
そん
ほど。
なブッキングしてきたんだ、ちょっと思ったけど。
だって
めち
結
ゃ
構
くちゃ
ぶっ
理解
込む
で
な
き
って感じだったよね。
た。そう。久しぶりだっていうのにさ、なんでやねんって思っ
そこ
た
に
け
ゲ
ど。
スト呼ぶんだっつってね。
そう、それ。でもなんかシンプルに、なんか職種というか、こうタイトルみたいのは言えるんですか？
言えます。タイトルとか特になくて、で、やることは、越境。メルカリを世界で一番すごいプラットフォームにしようねっていう。世界のメルカリに、日本のメルカリから世
なる
界
ほど。
のメルカリにする。
ミッションのやつだ。
そうそう。それに世界って入れてん
こ
だっ
れは
た
面
ら
白いかも。
世界だろう。
確かに。
で、ちょっともう自分からパラパラ言っちゃうと、あれですね。もうきっかけ、こう複数あるけど、一番きっかけっていうか決め手は、もう、直樹さんですね。青柳
お
さん。
お。直樹、青柳。
あの人と飯行って、あの人が今、マーケットプレイスの社長やってんのかな？あの人が上にいるんだったら、 この会社面白くなるし、自分が結構、まあ、人生注げるというか、それなりの時間費やしても、まあいいでしょ、あの人がいるならっていうね、それでしたね。直樹さんいたから。
直樹さんもともと知り合いってことですか？
いや、今回、なんかいきなり、お互い初めましてで、ご飯設定されて。
うん。なんかその、うん、最初のセッティングはこう、どういう経緯で？
なんか僕が、最近暇だったんですよ、めっちゃ。去年とかもゴルフ死ぬほど行ってて。
へ
ぇ。で、なんか、会社員としては、自営業で、会社員としてはまあ、会社員よりかは稼げてて、で、自由な時間いっぱいあって、まあ楽しいなってやってたんですけど、なんか何も挑戦してないというか、数年その感じだったんで、いや、ちょっとまあ、もったいないかなと思ってたり、でも、人間感性には逆らえずに、こう、まあ時間もあるし、お金も自由に使えるし、楽だなと思ってたんですけど、なんかちょっと、もうちょっと何かしらやってもいいんじゃないかなと思った時に、自分の会社って今 100% 自分で保ってるんですけど、なんか、それで調達したりしてバコってでかくすればいいんですが、それはね、ちょっと多分、布陣が違って、そのために作ってないんで、最初から。そう考えると、ちょっとなんか、違うなってなってた時に、で、暇だなつって友達に言って、なんかもうちょっと他にやれないかなと。と、あと、数人で数億稼ぐはもう、すごいできるんですよ、僕多分。
才能ですね。スモビジオですね。
そう。で、それで、自分は時間完全に暇にしてっていうのはもうめちゃくちゃできるなって思ったんで、それやったとて世の中に何の影響も及ぼしてなくて、なんかもうちょっとその数億稼いで自分がちょっとゴルフ行って楽しいなじゃなくて、もうちょっとなんかしたいなと思った時に、なんかしたいなと思ってちょっと知人パラパラ声かけてたら、多分ヤモッティさんとかヒカルさんが辞めた後に入った僕のお友達で今新規事業やってるアサミっていう子がいるんですけど、今執行役員になったのかな。
太田さん？
あ、そうそうそうそう。
ああ、知ってますよ。
もう学生の時からのお友達ですね。
いや、そうなんだ。
で、あさみが新規事業やるっていうから話したら、もう、新規事業じゃないかもしれないけど、いいからちょっとあんた、直樹さんと飯行きなよって言って、その2日後ぐらいをいきなり設定されて。で、ご飯行っていろいろ話してたら、ああ、なんかこれは面白そうだなと思って。って感じです。
あ、そうかそうか。太田さん、執行役になられたんですね。
そうそう。そう、って感じです。
じゃあ、いろいろ聞きたいことあるけど、じゃあ3つ目、最後僕の質問3つ終わらそうかな。じゃあ、そうっすね。じゃあ上司になる人の嫌いなところを2つ教えてください。
結論はまだ全然わからんですな。面接して、まだ入ってないんですよ。来月からで。
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそう。だから、面接して、ちょっとお話しただけなんで、まだ全然何もわからんです。
その情報の中で、あえて言うと。
なんだろうな。いや、こんななんか、入る前に。
やめましょうか。
ビジュアルアジェンダですね。
でも俺、なんか、なるみさん、夏目ぐさんって、もう、こう、こういう、話にどうやって返すのかとか、単純に興味津々すぎて。
確かに。
なんかめちゃくちゃなんだろう、別に悪びれもなく躊躇もなく、ズバッとまあその人の短所的なところを言うイメージもあるし、
はいはい、
うまく裁くイメージもあるし、笑いに変える能力もあるし、こう、どのカード切ってくるかみたいなの普通に気になったっていう。
はいはい、で言うと、上司の人もですし、全体にやることかもしれないですけど、なんか、直樹さんと話してて、メルカリ最近ちょっとボールドじゃねえと。
うん。
で、ちょっといい感じな会社になってきちゃってたから、CBO じゃないけど、ちょっとボールドオフィサーとして、
うん。
ミスターボールドとしてなんかちょっと、そういう枠組みはなんかどうよって話をしてもらったときに、ああ、なんか、それなら、上場企業に僕がいる意味があるなって。と思いません。だから、
なるほど。
ヒカルさんの回答で言うと、もっとボールドできんじゃねっていうのは、そのチームだったり、上司とか、まだ全然わかんないですけど、そこは結構感じましたね。なんかちょっと着地させてないって思ってます。
いいっすね、でも。メルカリの人っぽい。
まだ。
昔のメルカリの人っぽい。
そうなんですよ、それ僕、面接の時とかにむちゃくちゃいろんな人に言われた、夏目さんの知り合いみんな辞めてますよって。夏目さんが馬が合うと思ってる人たちは辞めてますよって。
それでも面接言われるんですね。ボールドボールドたちが。
ボールドボーイズたちがね。
ボールドボーイズ。
があるかもしれないけど。
ボールドクラブ。
山本さんは、質問、山本さんも。
とりあえず2つすぐ思いつきましたよ。やってみたいボールド案を教えてくださいっていう。あなたが考えるメリカルでやってみたいボールド案を教えてくださいっていう。もうなんか面接っぽくないですか？
ああ、いいですね。
うん、
そうですね。正直、ここでパッて言えるのって、
うん、
なんか他の人もそれ考えてるよってなる気がするんで、なんか、
確かに。
イケてるボールドって多分、ちゃんと中を分かった上で、こう、うん、程よく出せるものだと思うから外部から言えるのってまあなんかたかが知れてるんであんまり今は分からんっていうのが正直かなと思います。
じゃあちょっと突っ込むと
でも僕、はい、僕むちゃむちゃボールドにするならあれですけどね、アリババ買えばいいと思ってますけどね。今株価安いし
なるほど、ね、
1兆円ちょっとで買えるんで、なんか全日本軍でメルカリにお金集めて
タオバを買っちゃうと。
タオバを買っちゃえばいいんじゃないですかね、と思うんですかね。
なるほど。
うん。
でもなんか、まあ、僕も完全な外部だし、僕なんならメルカリにいたっていう経歴を、こう、自分の履歴書から削除したいほど、メルカリには何のコントリビューションもできてないので、
はい。
まあ、なんかそのぐらい、こう、完全な外野として思ってるんですけど、なんかこう、アメリカの事業も、まあ、そんなにこう、かんばしい感じではない。で、UK とかも撤退してたりとか、
うん、
あれ、あとなんか海外って他やってた、なんか、会ってん時に、そのアジア進出の検討とか、そういえばやってたりしてて、まあ、結局進出してなかったりとか、うん、そう、その、で、なんですかね、他の国にも、やっぱマーケットプレイスというか、C2C のマーケットプレイスっていっぱいあるみたいな感じだったなって、2016年とか7年に思ったんですよ。
うん、
で、多分今もそんなにこう状況変わってないっていうか、まあ、むしろそのね、イギリスとか撤退してるから、まあ、基本そのグローバル進出すげえむずいみたいな、まあ、むずいけど創業者もやるって言ってるしやるぞみたいな感じのところはあるかなと思ってるんですけど、なんかこう夏目さん的にこう外から見たり面接する中でもうどこに、うん、このメルカリだったらワンチャンそのグローバルなマーケットプレイスになれそうだなみたいなこう兆しみたいなのを感じたんですか？
ああ、それいいですね。僕はアフリカで実はメルカリっぽいのやったんですよ、うん
う
ん、
え、
そしたら結構ポンって跳ねて、で、アフリカの僕がやってたところの国とかだと誰も知らんのですよ。そのまずないし、うん、進出してこないしで、ないし、仮になんかなんだろう、土地狂った会社が入ってきたとしても全然マーケも何も知らんので、もうその辺の道端の人は知らんのですよ、
うんうんうん、
で、僕ら道端の人にいいからやってみなよっつってやったら、すごい感動してくれて、売れた人が、うん、今まで自分の家の前でなんかちょっと物売ってて証券なんて数百メートルしかなかったのが、このメッセンジャーやるこの電話でお金稼げるんだで、すごい感動してくれたのを見てた時に、あ、なんかこれは世界中でこういう人まだまだいるだろうし、日本の、まあ、とかアメリカのいっぱいのお金がそういう人たちに流れてったりして、ちゃんとこの人たちがハッピーになるのはなんか世界前に進めれてめっちゃいいんじゃねっていうのを自分でやってて思ったわけですよ、
うんうん、
ちなみにそのやってた時にあれですね、創造の社長やってた石川くんとかがにワンオンワン入れてどうしたらうまくいくかなとか相談乗ってもらってたんですけどそうで、そこの実体験があったんで、メルカリかどうかは知らんが、そういう C2C のサービスはまだまだめちゃくちゃ伸びしろあるなっていう、うんうん、なんか実体験があったからっていうのが大きいかもしれないです。
いや、めっちゃいい話ですね。まあ、なんかまず、ナツメグ、メルカリでグローバルって聞いた時点で僕はアフリカでやるのかなって思ったんですけどいや、すごいなんかそういう匂いが漂ってきますね。あと実体験ベースっていうのは最高ですね。
うん、そうそう、なんかそっ っち側でまだまだなんかむちゃむちゃイケてる服を自分で編んでたりする人が例えばアフリカにいて、
うん、
別にそれ世界で売れると思うんで。
確かに、まあ、僕ツイッターやってた時に、あ、ツイッターやめたんですけど、
うん、
ツイッターやってた時にそれこそこうガーナに移住して、そのガーナのその記事を使ってすごい派手な、
はいはい、
洋服、そう、送りバントの、あの社長の方が着てるような服を作ってらっしゃるご夫婦がいらっしゃって、なんかフォローされてたんですけど、なんかそういうこう、なんていうんですかね、こう埋もれてる価値普通にあるなみたいな、
うん、
あとそれ売れてるって聞いて、あ、なんかそれってマーケットプレイス成立するなんかその一つのなんかノードがあるなみたいな感じで見てたので、
うん、
なんか、ね、うまくいくなったら結構跳ねるかもしれないですね。
そうそう、いや本当そうだと思うんですよ、うん、なんかそこの可能性をすごい感じたんで、まあ、自分でやろうと思ったんですけど、やめた理由が、まあ、全部やめたんですけど、やめた理由が配送なくて、
うん、
配送なくて、で道端のバイクタクシーのうんちゃん捕まえて運んでよっていう交渉して、ワッツアップで注文入ったらワッツアップで連絡して取りに来てもらうみたいなのやってでたら、ふと気づいたのが、あれ？これ我らメルカリ作ると同時に黒猫ヤマト作んなきゃダメなのと思って、
うんうんうんうん、
それはなんかちょっと自己資本でやるゲームじゃねえなって。でしかもあと決済がクレジットカードとか誰も持ってないので、のキャリアのペイメント、なんか KDDI ペイみたいな、
はいはいはい、
ので要は通信料とかにガッチャンコされてなんか払うみたいなやつでみんな払ってたんですけどそこの API がもう死んでるんで、エンジニアに直接連絡して、ここのコードこうなってんだけどっていうのを電話しながら API 改なんか修正してもらうとか言ってて、あれこれまさかキャリアの決済も作んなきゃダメなのあれだって思った時に、これはなんか個人でやるプレイじゃねえなと思ってやめました。
あ、
跳ねるかもしらんが、そこまで行くのに金が尽きると思って。
確かに、なんか僕の淡い記憶なんですけど、
うん、
想像にいて、アジアどこの国行くかとか、どこで事業やるべきかみたいな検討してるときに、まさにその3つ、余震というか、人と人が信頼して会える治安であるっていうのと、うん、あとその物流としての、ただ乗りできるインフラがあるっていうのと、あと決済ができるっていう、少なくともクレカで。なんかその条件で切っていって、でかつ先行者優位なんで先行者がいないみたいなので切っていくと、あれ、そうそうそうそう、国って単位だとほぼねえぞみたいな、なんだっけ、フィリピンだとオラなんだっけな、 OLO だったかなみたいな、なんかそういうサービスがもう、
うんうん、
クレイグスリストみたいなのがあったり、シンガポールはかの有名なカルーセルかな、カルーセルがあったりとか、はいはい、なんかもう先行するサービスあって、なんもないのがベトナムだけだったんですよね、
はいはい、
これベトナムでやる意味あるみたいななんかそういう議論をすげえした覚えがあるんですけど、なんかそもそもその、必要だって言ってる、所有だって思ってるインフラから作んなきゃいけないみたいなところの方が、まあ、むしろ誰もやってないわけなんで、まあチャレンジはでかいですけど、そのやる価値があるというか、
うん、
起業家冥利につきますよね、
うん
うん、
そうだなと思います。本当に
いや、いいですね。なんかもう質問ないわ。頑張ってください。
僕からの質問は、メルカリで働くにあたって注意しなければならないこと、教えてください。
おいおいおい、これはですね、僕はメルカリでうまく働けた過去が全くないので、ヒカルさんに全てをパスします。
どうなんですか、気をつけたらいいこと。うん、でもまあ僕らが想像するはみ出す範囲と、夏目ぐさんが想像するはみ出す範囲が、そのオーバーラップしてない気もするからな。だから、夏目ぐさんが普通のとこに投げたやつが結構ビーンボールな可能性もあるし、夏目ぐさんが投げた、なんていうんですか、牽制球が割とストライクな可能性もあるから、まあまあなんとも言えないですけどね。でもどうなんですかね。直樹さんとかじゃないですか、今の話聞くだけだと。
確かに。
っていうのは？
いや、直樹さんって強烈な人じゃないですか。やっぱ良くも悪くも。
うん、
だから、まあ一緒に働いて楽しいけど、やっぱなんかその周りの人は結構なんですよ。直樹さんについていける人、ついていけない人、やっぱいらっしゃると思うんで、その能力的な意味で。
なんかそれ、なんかそれみんな言いますね。
うん。なんか夏目ぐさんの場合は結構直樹さんに惹かれてるっていう部分があるんで、
うん、
まあなんかそのどっちに触れるにせよ、なんかこう、 要注意なんじゃないですかね。
なんか、いや、僕のイメージする、その、青柳さんって、いや、僕は会話したこと、クラブハウスで2分ぐらいしかないんですけど、クラブハウスで、あ、はじめましてってやっただけなんで、本当に全然知らないんですけど、まあ、めっちゃこう、ガン詰めのイメージがあるんですよね。で、夏目さんって、なんかこう、ガン詰められるっていうタイプの人間じゃないじゃないですか。
そうなんですよ。
その場にいないぐらいの感じじゃないですか。
そうなんですよ。
なんか連絡取りたいんだけど、連絡取れないあいつみたいな。
いや、本当に、過去、ガン詰め系の人とはめちゃくちゃ相性悪かったですね。
ですよね。だから僕のイメージする、いや、夏目さんとは働いたことないんで分かんないですけど、はい、僕のイメージする夏目さんと僕のイメージする、こう、青柳さんって、こう、妄想同士が、水と油感があって、僕の妄想の中だと混じり合ってないんですよね。
なんか少し、その青柳さんと話してて、言われたし、僕の中でなんかちょっとだけ、腑に落ちたのは、君はおそらく2ボールドでしょうと。ゴーボールドじゃなくて。ただ、直樹さんがそこの、これは僕の意訳が相当入ってるんですけど、はい、誤訳かもしれないですけど、そこの調整がちゃんとできるし、それを実現させれる能力があるから、2ボールドがいると、あ、ちょっと待って、あれはアホだからほっといて、でもその手前ならよくないっていう落としどころを作れて、ゴーボールドにちょうどできると。ただ、ちょっとずつやろうとしてもなかなかいかんので、まあ、2ボールドが、多少いてもいいんじゃないのかっていう話はしていて、なんかそれは2ボールド勝ちな僕としてはありがたいなと思った記憶ありますね。だから一緒にやるとかではないのかもしれないですね。
なるほど、
うん、
そんな気しますね。まあでも
その傘の下で抜くとこ抜くとさせていただくぐらいがちょうどいいのかもしれない。
まあ、パッとさっきの話の文脈で思いつくのは、それですかね、ファクターとして。あと、なんすかね。
僕ね、一、うん、個、これ、聞かれなかったから言わなかったし、すごい気になってるのが、英語。なんかね、入社内とかももう、むちゃくちゃこう、英語いっぱいで、グローバルな感じ、ちゃんと日本語の表記も、併記されてるんですけど、むちゃくちゃグローバルな会社になっちゃってて、
楽天じゃん。
そう。そう。で、まあ、そっち行こうとするのはいいんだけど、僕トイック80点ぐらいなんですよ。マジで。マジで。マジで。
トイックで80点取れないか。
そう。いや、取れない。取れるんですよ。違う。あれって、適当にやっても200点いくって言うじゃないですか。
はい、
4択だから。
そう。
それ、適当にやらずに、本当に解いていくとそうなるんですよ。うん、
才能ですよ、それ。
そう。僕、トイックマジで80点とかなんですけど、それ社内で誰とも、なんか社内、社内資料何も読めずに、ミーティング参加できずに、3ヶ月後にあいつ違ったっつってクビになってる可能性がめっちゃあるんですけど、聞かれなかったんだけど、全く。
トイック80点って やばくないですか？なんか、そのメルカリがどうっていうかもう、日常生活に支障来たすんじゃないかって思う。スターバックスとかで注文できるのかね。
そうなんですよ。じゃあこれ、なんで夏目グローバルでできてたかっていうと、その1、通訳。僕がやるのって、アフリカは新しい先進国になるんです。アメリカのモノマネではない。みんなで新しい未来をみたいなことを言って握手するみたいな感じだったんで、通訳がいて、全部やってくれてましたと、もうむちゃむちゃ優秀な通訳やってくれる人が、現地の方が。日本語ペラペラの。その人にむちゃくちゃ僕は語って、頭の中一緒にしてっていうのやってたんで。あとその2、僕も現地だと日本語でやってました。なんかまあ何言ってるか分かんないし、向こうも分かんないからもう、ちょっとじゃあ、スターバックスだったらもう普通にそれちょうだいっていうのを日本語で言ってもらってました。
いけんじゃないですか。
でもなんか、じゃあ、それ、
まあ、いいんじゃないですか。
よく分かんない国の飲み屋行って、
はいはい、
その辺の人とワーイっていうのはできるんですけど、はいはい、社内でミーティングするときにそれはさすがに。
しかもなんかズームとかだと結構厳しいですよね。
いや厳しいですよ。僕これね、うん、実はなんだろう、事業進めるとかのもう前段階で会話できなくて消えてくんじゃないかってちょっと思ってます。
まあいいんじゃないですか。なんか、夏目さんが理解できないことは多分大した話じゃないっていうことにして、なんか大事な話はなんとなくニュアンスで伝わると、そう思って、 やっていけばいいんじゃないですかね。
確かに。あとなんか根本的に夏目具さんに伝わる話を誰かがするのではなくて、夏目具さんの話を誰かが理解しようとするっていう、なんかそのイニシアチブの方が強そうなんで。
いや、そう。
うん。根本的にいいんじゃないですか。
そっかそっか。
あの、青柳さんがめっちゃ英語うまいんで通訳してもらえばいいんじゃないですか。直樹っつって。今なんつってんのこれ。
いや、ほんとそうなんですよ。僕が基本僕が喋るの相手が聞いてくれるっていうのが多かったんで。
うん。
いやー、そこが僕実は、めちゃめちゃちっちゃいけどめちゃめちゃ、
どうなんだろう。
なんか、あれコミュニケーション取れんのかな、なんか、同僚に何々人の方いますよみたいなこと言われたときに、あれそれ僕、コミュニケーション取れんのと、うん。
でも、なんかもうメルカリとかだったら、こう、テックでちょっと腕力でか、なんか解決する会社じゃないですか。
うん。
なんか多分こうスラックとかにもその夏目さん用のそうLLM のボットとかが常駐しててとりあえず英語できたのは全部夏目語にして夏目さんに届けてくれるし、なんかそれもズームに読んだらなんかほぼリアルタイム翻訳とかしてくれるんじゃないかな。
いや本当になんかもう要介護人として助けてもらわないと。うん、
でももう決めちゃいましょうよ。じゃあこう1週間通ってこれはダメだと思ったらもう粘らずやめるみたいな。ちょっともう少し頑張ってみようとか一切なしに、もう1週間経ってダメだって思ったらもうすっぱりやめる。
まあさすがにね、1週間っていうのはいろいろとなんかここまで調整してくれた人に申し訳ないんであれですけど、でもそのね気持ちはめっちゃわかります。
うん、
僕に求められてるのはなんか小綺麗なところじゃないんで。
いや間違いない。
うん、それこそ 10X すんのか、消えていくのかを求められてると思うんで。
そうですね。打ち上げ花火みたいなとこありますよね。
そうそう、
うん。ちゃんと役割果たしきった方がいいですね。
うん。そうなんですよ。僕に求められてるのは綺麗な資料作ることじゃないんで。
ちなみになんですけど、うん、はい、この話って、なるみさんにはしたんですか？
いや、してないです。
してないんかい。
え？
してないんかい。
意味がわからん。
ほぼ誰にもしてないですよ。周りだと。
逆に、
マチルダさんくらいじゃないですか。
うん、逆にメルカリの中にいる他の人に、その意思決定する前に話を聞いたりしなかったんですか？
しなかったですね。まあ、あれかな。その、
ほぼ情報が直樹さんだけ。
あ、で、なんかこれどこまで話していいのかっていう面白いエピソードもありつつ、あれなんですよ。なんか、最終面接終わるまでに、むちゃむちゃ僕多くの人に会わされて。
うん。
むっちゃ多くて、だから、まあ、こんだけ会えばいいかなと思います。
何人くらい？
え、もう全然10人以上す。
すごい。
面接で。
すごいですね。
昔のグーグルみたい。ね、1日ブロックして、なんか30分おきに違う人が出てくるみたいなやつですか？
そう、それ、リクルートだとそういう感じで、はい、僕、それはそれで素晴らしいなと思うんですけど、全然違って、多分ね、いろんな人のミスだと思います。
ミス。
いや、暇だと思われたんじゃないですか。
うん、まあ、確かに暇だったんですけど。
こいつなんぼでも調整できんぞ。
そうそうそう。そうなんです、
なるほど。
うん、
でも、どうなんですかね。
人事の方とかとても優秀で、うんうん、なんか、途中までめちゃめちゃ下って、僕、もうこれだったらやめますって言って、もうちょっとテンション下がったんで、やめようと思ってたんですけど、途中でいろんな人が、まあちょっと、もうちょっとやってみようやって、なんか支えてくれたんで、じゃあもう一回お話ししますって言って、何人かと話して決まったんです。そう。で、その時に、最後の方は人事が、からオファーレターとかも、絶対に、隅かっこ絶対に来てほしいので、何か我々にできることありますでしょうかみたいな、それ最初にやってくれよって。
すごいっすね。
すごい。まあでも、なんか、こう、やめとこう。やめとこう。
なんか、
いろいろとね。
ジョーカー感ありますね、うん、これは。
いやーね。でも、こう、なんか、やっぱりこう、ね、入社してみると、やっぱ会社員って結構ストレス多いじゃないですか。
うん、
こう、大きくやりたいことあるってなって入っても、なんかちょっと合わないな、違うな、みたいな。あると思うし、なんか夏目さんだったらもう別に、ね、自分でまた一人でやった方がなんか居心地いいじゃんみたいな、いくらでもこうプラン B が作れるわけじゃないですか。
うんうん、そうなん
です
。
なんで今回撤退ラインはどの辺に引いてるんですか？
ああ、自分の中で？
はい。
ああ、それ何を考え
てるんだ？これがノックアウトだな。これがあったらノックアウトだなみたいな。
なんかそんなに別にそっちは考えてなくて、むしろ僕あんまりもう辞めたくないんですよ。で、
なるほど、
あのちゃんと信じれるメンバーで、信じれるミッションを持ってるところで、あのちゃんと腰据えて、あの何半年とか1年で数億作って楽しいじゃなくて、もう何千億とかの何兆とかのビジネスをちゃんと作るっていうのは、なんかそれが面白いなと思ってたんで、その個人事業じゃ絶対できないんで、
うん、
うん、だから正直撤退ラインっていうのは全然考えてなかったです
ね。うん、うん、でも僕はナツメグさんのこう組織におけるこう振ってみたいなやつが結構気になるんですよ。だからその組織で働くってなんか嫌なことめっちゃ多いじゃないですか。だからその単に人付き合いやとかじゃなくて、なんかコンプライアンス研修の動画を見なきゃいけないとか、まあなんか評価面接をなんか3人としなきゃいけないとか、なんかよくわかんない出社デーとかわかんないですけど、なんかいろんなしきたりみたいなのがあるじゃないですか。その中にはまあ意味がわかれば理解して許せるものも、意味がわかったとてそもそもそれは本当にいるのかみたいな根本から許せないこともあるわけだし。
はいはい。
なんかそこら辺の夏目さんの沸点は平気なんだろうかみたいな。純粋な疑問と心配と、ね。
それ面接で全員に言われましたよ。
言われた。言われた。やっぱり言われた。
お前大丈夫かって。
そうそうそうそう。意外と大企業でちょっと大変、なんか、ちょっとそんな自由じゃないかもしれないですけど、大丈夫ですかっていうの、
うん、気になると思う。
うん
うん、ただ僕あリクルートいたんで、メルカリよりも桁違いに人いて、桁違いに売り上げてる会社にいたんで、うん、なんかそこはもっとでかいめんどくさいのを、見てたんで、なんか正直そこに対するストレスってあんまないですよね。あの、
うん、
なんかそっちの調整しなきゃダメなストレスよりも、それはでかい規模でやろうとしたらまあそりゃそうなるよっては思ってるんで、
うんうん
うん、でそこよりもあれですね、僕あの今までの経験上、そっちのストレスよりも飽きちゃうがストレス。なんかもうこれ、
はいはいはい
はい、まあ、自分いなくても回るし、
なんかもういいかみたいな。
そうそうそう、こんぐらいの規模でもういいんじゃねって思ったときに、うん、暇だなっていう時の方がストレスでしたね。
いやー、それすごいわかりますね。なんか僕も飽きないことをやるってのが一番大事なミッションでした、自分の中では。全然終わらないやつ。うん、やってもやっても終わんないわ、みたいな。のがまあなんか長続きのコツ感はありますよね。
うん。
うん、
いやでもヒカルさんのおっしゃる通り、あの組織における振って自分でもよく分かっとらんです。あのリクルートの時だとなんかこういう研修受けて何終わった後テストポチポチやれみたいなの、はいはい、友達のエンジニアに頼んで JS でそのまま答え
おいおい
なんかべやったら罰みたいななんかそういうなんかの作って全く見ずにあの100点出すとかやってたんで。そう。いやー。
いやー、でも素直に驚いたな。
起きれんのかな。
素直に驚いたな。
そう。お二人にね、ちょっと出身者であるお二人に相談したくて、この場をお借りしたんですよ。
え、でもなんか、なんすかね。いや、メルカリ昔いたわけじゃないですか、僕ら。
うん、
まあ、僕とも結構在籍中は、まあ楽しかったんですけど、
プロップ詰まったからね、
うん、変わったとか言うじゃないですか。メルカリやっぱりその事件が経って組織として、
うんう
ん、なんかどんな風に変わっちゃったんだろうとかあんま気にならなかったんですよね。まあそれは変わるだろうみたいな感じがあったんですけど、
うん、
なんかナツメグさん入って今実際どんな組織なんだろうとか、ナツメグは果たしてやっていけるのかみたいな、めちゃくちゃ気になる。
なんかね、こういう理由が一個あるとちょっと気になっちゃうよね。
気になる。
うん、きっかけってこうやって生まれるんだよな、うん、
初日とか一緒に過ごしたいもん、
うん、僕もなんか初日の日報見たいもん。
夏めぐ初日見たい、めっちゃ見たい、うん、
英語が
そうっすね、ちょっと日報送ってくれませんか。
あ、いいっすよ、うんうん、ちなみに日報とか僕は全然書けないですけど、あの
その全然書けない文体の日報読みたい。
見たい。
あれです、あの最初は書くけど、あの3日でかだんだん書かなくなるって感じの。
確かに今時なんかチャット GPT に日報って指示したらちゃん書いてくれるんで。
本当にじゃあそうしようかな。じゃあ
箇条書き3つ入れたら。
いやいや、そうなんですよ、ね。
送ってください。
いやいやいやいや。いやいや、意外にサプライズでしたね。うん、
そうそう。でも、なんか、あの、リクルートの時に比較的僕いい感じ でしたし、自分でも思ってたし、まあ楽しかったのは、あの、周りが、僕を楽しむ、 むちゃむちゃ賢い人たちが周りにいて、なんかちょっと変なペット来たぞみたいな位置づけで、でリクルートがエンジニア採用とかは全然わかんない時に僕がエンジニア採用やってたんで、僕が若干アドバンテージある上でだったので楽しめたんですけど、今回別にアドバンテージもクソも何にもないんで、トイック80点でむしろビハインドある状態なんで。
でもアフリカで長売れてるっていう、なんかそれを1点で突破してほしいですね。
ね、
うん、
そうなんですよ。
いや
ただメルカリ僕もう入ったのあれですね、ゴーボールドをバリューに掲げてんだったら、
うんうん、
なんか僕がいる意味あると思ってて、なんかそこを掲げてなかったら多分僕やることってあんまり意味ないと思うんですけど。
確かに。
で僕はずっともうゴーボールドを狙い続ける人生だったので、うん、でそこを求めてんだったら、まあ求めてることと僕がやりたいことが一致してるんで、うん、楽しいかなとも思ってますし、楽しみですね。
なんだかんだバリュー採用ですね、そういう意味だと。
なのかな、そうそう、
うん
うん。でもまあそれ掲げてんだったらちょっと足りないんじゃないとは正直思ってるんで、外から見たときに。
うん。なんかなんだろうな、こんなにメルカリ入ったって言われて、ああ、じゃあちょっとこいつと気合いそうだから紹介するよっていう人が思い当たらないやつも、初めてかもな。大体が、お前だったらこいつと話してみてたら面白いかもとかあるんですけど、誰も紹介したいと思わないもん。
確かに。なんか、メルカリって、こう、経営陣も、こう、ソーシャルネットワークで見ると、めっちゃこう、ネットワーク強いとこから繋がっててみたいな。で、社員とかも、多分、いや、知らないですけど、僕のイメージだと、社員も結構近いネットワークの中から、
だと思いますよ、
うん、そう、価値観とか、ソーシャルグラフとか近いとこから作られてるネットワークできてる。が2000人みたいな。なんかそういうイメージなんですよ。あれ、全然違うノード入れちゃうな、これ。みたいな。
そこの化学反応はまあ楽しみですよね。
楽しみですね。
ただ、そう、ただ僕、その直樹さんと話した後に改めて見てみたら、辞めた人も含めてメルカリ、僕多分50人以上知り合いいて、30人とか50人とかいて、
ね、う
ん、それってなんか
僕より多いな。
実は価値観結構なんだろう、カルチャーマッチあるんじゃないというか、似たような人がいるんだなとは思いましたね、
うんうん、
それこそ大学の時の友達の京介とかも大学知り合いでした。
ああ、そうかそうかそうか、
そうそう、
もうないや。
うん、いやー、どうなるかって感じですね。
どうなるか、こうも期待ですね。
いやー、そうか。じゃあ気をつけたいら、気をつけた方がいいことは、直樹さんと働くんだったら関係性に注意せよと。
どうなんすかね。
なんかもう働き方だから、ヒカルさんがさ、近くで働いてた時も含めてもうだいぶ経ってるわけでしょ、3年とか。
いや、ほんとそうだよ。
だからもう何もかもなんか違うと思うんで、
うん、
やっぱもう身を委ねて楽しむだけじゃないですか。
うん、
はい。フリーアジェンダは、夏目ぐさんのメルカリ入社を応援しております。ってなところですかね。
ですかね。
はい。いや、じゃあ、一旦、これは、ここで聞きましょうか。
いやー、驚いた。
はい。いや、驚いた。はい。じゃあ、こうご期待ということで。
そうですね。ちょっとまた、しばらく経ったら、出演してもらえますか。
そうしましょう。
実際どうだったか。
アフターフォローということで。
はい。
じゃあね、みんな。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。まずお久しぶりです。フリーアジェンダ2ヶ月半ぶりぐらいですかねに収録したんですけれども、まさかのゲスト会、そしてなんと衝撃の夏目ぐさメルカリ入社ということで、衝撃会でした。私がですね、夏目ぐさんから直接連絡をいただいて、2人は知らないっていう状況で収録を開始しました。で、なので二人とも、リアルに驚いてた様子が、ポッドキャストからも、聞き取れたかなというふうにも思います。正直ですね、私も収録の前日に聞きまして、めちゃくちゃびっくりしました。しかも、ほとんど、なんていうんですか、なるみさんも知らないっていうふうにおっしゃってましたし、本当に知ってる人がいない中で、まさかですよね。びっくりはしたんですけれども、ただ、これから、同じ会社の一員になるということで、個人的にすごく楽しみにしております。仕事上の接点があるかと言われると怪しいんですけれども、 割と私がですね、全社的にいろんなところに顔を出すような仕事をしているので、きっと何かの会議で夏目ぐさんと一緒になるんじゃないかなと思ったりしてます。そのミーティングの様子を、想像するだけで、めちゃくちゃ楽しみです。ということで、聞いていただいてありがとうございました。驚きの声など、ぜひ、ハッシュタグ、フリーアジェンダと、なんでしょうね、夏目ぐメルカリ入社とかいうハッシュタグつけて投稿していただけると嬉しいです。で、今回、この入社会、入社を発表する会だったんですけれども、実はあと1本、収録をしてまして、それは割と雑談会になってますので、2本目もお楽しみにお待ちいただければなと思います。また、その次からはですね、通常の収録会となる予定ですので、お久しぶりな方も、はじめましての方も、フリーアジェンダをこれから楽しんでいただければなというふうに思っております。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。